にちは、ゆうやです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう12月もあと2回、16、23、30、3回か、の放送で終わりとなります。今年もありがとうございました。まだ3回もあるのでちょっと挨拶が早いんですけどね。寒いような暖かいような変な天気が続きますが、まあでも寒いですね。冬が始まってます。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。クリスマスムード一色の街も、まあ、悪くないというか、まあ、割と電飾が綺麗ですね。名古屋もその昔と比べて開発が進んだからね、もう名古屋駅はかなりね、東京名古屋にはね、若干劣るにしても、でもさすが大都会らしい、綺麗なイルミネーションになっております。栄はまあちょっと寂れつつもありますけど、表の大通りはやはりかなり綺麗な、ね、ライトアップされてますんでね、恋人がいる方、恋人がいない方は一人で、歩いてほしいと思います。はい、まあ、そんな感じで12月ですけど、皆さんはね、あと残る半分、今年をどう過ごすんでしょうか。私は、いつも通り、まあ、ラジオを更新して、ブログを更新して、過ごしたいと思います。それでは一番行きたくない街から、こんにちは、スタートです。はい、一番行きたくない街のニュースです。一番行きたくない街名古屋の最新情報をお届けしております。そうそう、さっき言うの忘れたんですけどね、先週ダウンコートを着ながら、マイクをね、ワイヤレスのイヤホンつけながらやったんで、ちょうどイヤホン部分がダウンコートの襟に当たって、こうざわざわざわざわって音が結構入ってしまってね、申し訳なかったんですけど、まあ今日は脱いでやってますんでね、割と音声はクリアになるかなと思いますけど、まあ、これ5000円で買ってイヤホンにしては非常に良かったかなと思います。はい、これおすすめです。 AirPods、ね、2万円ぐらい、 AirPods Pro 3万円ぐらい、非常に素晴らしい製品ですけど、さすが Apple 製品という価格なんでね、ちょっと高いって買ったらこっち買ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと話がそれましたが、一番行きたくない街のニュースです。はい、あれです。中日新聞さん、鶴舞公園110年再生、民間力も活用、3エリアにカフェなど、まあ、僕がね以前より鶴舞公園の中にカフェを作れ、スタバを作れって言ってたんですけどね、ようやくですね、110年経ちましたが、民間の力を活用して、再生するということで、市が決めました。3つの場所、正面広場、これはもう入り口正面ですね、鶴舞駅 JR から降りてきて、あと秋の池と、これ熊沢さんって読むかな、まあ3箇所、まあ、これ記事見てもらうと分かるね。この3箇所に、商業施設を作るということですね。まあトイレがね、位置が変わって新しくなったんですよ、鶴舞公園、つい最近。なんかできるかなと思ったらトイレだったんですけど、あれトイレを移動させたのは、あの正面に、まあ、カフェか商業施設を作るために、まあ、移動させたのかなと思うと、まあ、いろんなつじつまが合ってくるわけでございますが。はい。まあでもね、これ3箇所なんかお店作るにしても、もう絶対スターバックスが入るもんね。絶対そうですよ。この後は紹介しますけど、より町、伏見に新しくできたんですけど、そこはちゃっかりスターバックス入ってますしね。まあスターバー好きなんですけどね、ちょっとできすぎなんじゃないかっていう感じでね。なんかもうちょっと、まあかといってコメダでもあれですしね。まあ、鶴舞公園いい公園なんですよね。でもこれ、まあ、人の流れは変わるっていうか、多分鶴舞一応地下鉄通ってますしね、車では非常に来づらいっていうかね、ちょうど中央にある交差点が非常に運転しづらくて分断されてしまってるんで、まあ、電車で来るには非常にいい場所なので、若い子中心に、まあ、にぎわう、公園になるんではないかと思います。はい、続きましては、より町伏見オープンしました。以前から、ね、お届けした伏見の駅中にですね、これ切符買わなくても入れますね、改札の外にありますので、より町伏見というのが、まあ、できました。で、まあ、早速行ったんですけど、結局あれですよ、 入ったお店を順番に行っていきましょう。ファミリーマート、カスカード、イノセンス、コッカルファイン、靴下やファストネイル、ファミリーマート、イッツでも、24/7 サプライ、まあ、ここはスイーツ屋さんですか、スターバックスコーヒー、爽やか、まあ、コンビニ2店舗、パン屋さん、アクセサリー、雑、まあ、靴下のお店、ネイルサロン、ファッション雑貨、スイーツのお店、スターバックスがカフェ、リラクゼーションということでマッサージ屋さん。以上。皆さんどういうご感想をお持ちでしょうか。まあ実際行ってみると分かるんですけど、ただ駅の中にお店作っただけって、まあそうなんですけどね、もうちょっとなんかこう伏見らしいコンセプト、まあ伏見らしいってのが何か分かるんですけどね、まあ伏見といったらお酒なのかもしれないですけどね、伏見の地下街もありますし、まあ、大臣さんもありますからね、ね、でもまあこういう感じなんでね、まあでもそんなにねここにドラッグストアとか作らなくてもね、スタバなんかここ作らなくてもあるわけですよ、他にもね、まあ、僕はよく行くインターシーの、ね、スターバックスがあるんで、こっちとお客さんが分散してお客さんが減ってくれると僕はいいんですけどね、まあ、お店の人は困ってしまうんでしょうけどね。でファミリーマート2店舗、あ、1個は中央改札口内側だから、あ、これは前からあるやつかな、だからまあ実際1店舗なのかなですけど、まあ、コンビニは1店舗くらいあってもいいと思うんですけどね、靴下をここで買うかなっていうね、もう早くもオープンして最初の週末で、店員さんが、なんかこう呼び込みをしてるみたいな、なんかね大変だなと思って見てたんですけど、ちょっとこれはかなり名古屋にとってこう新しいところに意外に何て言うでしょう、受け入れないっていうかね、客足が意外に伸びないんですよ名古屋の傾向としてね、新しいものをなかなか受け入れないところあるんでね、ちょっと あまり魅力がないとですね、本当に流行らないんでね、心配でございますが、はい、まあ、とりあえずできたんで皆さん行ってみてください。続きましてのニュースはあれです。たまにはちょっと変わった店に行ったんで、ね、紹介したいと思います。世界のヤムちゃんっていうお店に行ってきました。あの世界のヤマちゃんの、ヤムちゃんを味わえるお店が、まあ、1年前ぐらいからあったのかな、まあ、2店舗今あるんですけど、ヤバチョンとこと栄とこと、まあ、栄、まあ、伏見寄りの栄って言ったりの方に行ってきました。で、あの店内はすごくいいですね。あの内装はいろいろ凝ってて、まあ台湾に来たみたいなね、なんかそういう感じはあるんで、あの非常にインスタ映えするっていうか、まあ、写真私も撮ったんですけど綺麗に撮れてね良かったんですけど、まあ、肝心の食事の方がですね、まあまあまあこんなもんかなっていう、まあ、かもなく不可もなくっていう感じでね、まあ、あの最初生ビール頼んで、まあ、ビールは普通に美味しかったんですけど、まあちょっとなかなか店内かなり広いんですけど、まあ、半分ぐらいしかお客さん入ってなかったんですけど、ちょっとこれ先行きどうかなっていう感じで、やっぱね食事が美味しくないとね、まあ、チェーン店なんであれなんですけど、ちょっとこれは厳しいかな、まあ、いやそのうち普通に世界の山ちゃんに変わってそうな気がしましたけど、まあ、せっかくなんでね、まあ、あれですよ、いろいろあるんで、お茶もあるしタピオカもあるし、いろんな、あれです、餃子もあるし、春巻きもあるし、あれなんでした、ね、ここの名物、ごめんなさい出てこなくなっちゃった、小籠包だ、ごめんなさい、小籠包、もちろん小籠包いろいろあるんですよ、いろんな種類のね、まあ、どれもちっちゃくて小ぶりで1個単位で頼みたりするんですけど、まあ至ってノーマルの小籠包頼んだんですけど、って感じでしたね。冷凍食品の方が美味しいかもっていうレベルでした。はい、もうこれ以上言わないので一度行ってみてください。はい、まあ以上ですかね。はい、あ、やりますか、ドラゴンズ情報です。まあ、ドラゴンズいよいよ、入団会見も行われて、石川君の背番号にとかいろいろ発表があったんですけど、気になるニュースが飛び込んできました。平田選手が、ネオ選手を、ゴード自主トレに連れてく自腹でみたいな記事があったんですけど、まあ、同じ高校なんですよね、大阪桐蔭の、まあ、監督の方からも、まあ、大阪桐蔭のね、連れてってくれみたいなね、話があって、まあ、平田選手の方から声かけたんですけど、 いや、なんか平田選手と根尾選手は気が合わないと思うのは僕だけですかね。ちょっと人間性が違うんで、まあ、帰って合うのかな。でもねえ、どうなんでしょうね。これでいい影響あればいいんですけど、間違いなく根尾選手は来年ね、もう飛躍の年になりますもんね。いい自主トレをとにかくしてほしいんで、ね、悪いことだけは教えずにね、一生懸命野球をやってほしいと。まあ平田選手は自分が、若い時に荒木さんが、ね、2012年か3年間お金を持ってくれて、100万超える費用をね、払ってくれてたということで、まあこれの、ね、自分も逆のことを今度するということで、まあロサンゼルスも自主トレ行くそうなんでね、まあまず体作りですよ ね、体さえ作れば才能がある選手ですから、ね、選手来年はやってくれると思います。はい、まあこんな感じです。今週はね、以上、一番行きたくない街とニュースとドラゴンズ情報でした。40からのモテ講座、このコーナーは40を過ぎても、いや過ぎなくても、いくつになってモテたい男性に送る、熱いコーナーでございます。今週のお題はこちらです。とりあえず誠実に誘おうでございます。いや、まあとりあえず誠実に誘うっていうか、まああれですよね、大体まあ異性と知り合いますと食事なり、まあ、飲みなりね、誘うわけですよね。まあいろんな口実をね使って誘うわけですけど、まあ結局は会いたいっていうかね、一度会ってみたいし、話が進まないし、会ってまあお互いがね気が合うか確かめましょうと思って誘うんですけどね。まあ誘うにしても、まあごもっともらしい理由が、まあ、必要だったりね、まあいろいろ気を使ったりしますね。相手も仕事されてたり、学校行ってたり、まあね、いろいろ忙しかったり、まあ、彼氏がいたり、旦那がいたり、不倫をしてたり、わかんないですけど、まあいろいろ忙しいんで、その中で誘うのでね、まあ一応行ってもいいかなと思わせる理由が必要だったりするんですけどね。まあまずはですね、まあ理由よりですね、ちゃんと誠実に、自分の思いをしっかりと、まあ、言葉なり文章にして、伝えるということが、まあ、大事なんじゃないかなと思うわけで次第でございます。まあ何でしょうね、まあ、最近だと LINE で誘ってあんまり電話することは少ないのかもしれないですけどね、その、まあ、LINE の文章に至ってもですね、たかが文章ですけどね、やはりそこに人間性とか、まあ、その人の思いなんかやっぱ若干出るわけですよね。でまあ、その2人だけの会話の流れにしかないなんか思いみたいなのを文に出たりするわけですけど、やっぱりそういうのは最終的に、でそういうのが出てくるってやっぱりその感情、自分の感情がその目に出たりするのでね、やはり誠実に誘うべきだけど、まあ、誠実に誘うにやっぱり自分もそれなりに相手のことをいいなと思わないと、まあそういう風にならないので、そう思える人がもし出てきたら、できたとしたならですね、まあダメかもしれないですけどね、まあ、既読無視とかね、既読スルーされる可能性もありますけど、まあ一生懸命誠実に、まあ、自分なりの思いを書いて誘ってみたらうまくいく場合もあるんじゃないかなと思いますね。みんな同じ人間ですからね、本もいろいろあるし、まあ、お互いのことは知らないにしても話せば、まあ、分かり合えると思いますのでね、まあ、クリスマスまで時間もなくなってきましたけどね、焦ることなく、まあ別にクリスマスだからね、無理か作る必要もないですけどね、普通に、このクリスマス前と言っても飲みに行ったらいいんじゃないでしょうかね。クリスマスに付き合うカップルもいたりしますしね、いろんなカップルがございますね。クリスマス前に別れる人もいますし、もちろんね、まあ、いろんなところに出向くとですね、世界は広いなとかね、いろんな人がいるなって分かりますので、まあ年齢がね近い離れてるとかいろいろありますけどですね、何か自分に合うかは分かりませんのでね、はい、まあその目の前に前も言ったと思うんですけど、まあ真剣に向き合って、思いを伝える、まあね非常にベタですけどね、よく恋愛本とか見ますよね、テクニックとか、まあなんかね書いてありますけどね、まあそういうのは必要なのかもしれないですけどね、まあ一応何十年と生きてきた人間の、気持ちとかそういうのはなかなか、 伝わるものがあるんではないのかなと思いますので、皆さんも頑張ってほしいなと思います。私も頑張りたいと思います。今年もあと2週間ほどになりましたけどね、いい年末冬休みが過ごせるように皆さん頑張りましょう。以上、一番行きたくない街のニュースでした。はい、一番行きたくない街からこんにちは、お届けしてまいりました。お別れ時間となってまいりました。もう最近15分一発撮りでやってますけどね、今日はうまく撮れてるといいんですけどね。はい、月曜日の昼間収録しております。12月16日月曜日なので、本当にあと15日約2週間、で終わりですけどね。まあ長期休みの人もいたりいなかったり、まあ、いろんな人でしょうけど、まあこうやって僕がラジオ撮ってる間も働いてる人もいて、世の中回ってたり、まあ僕が働いてる時に休んでる人もいるし、まあみんな忙しい中ね、交流したり、友達を呼んだり、まあ、家族に向かったりとかね、まあ人間とか人生はね楽しいですね。はい、やっぱり人との出会いが、いいなと思います。まあ、最近ちょっと節目じゃない大島さんに向けてないですけど、みんな元気だと思いますけど、はい、まあ、また行きたいと思います。はい、っていう間になんか1年終わってしまいそうで怖いんですけどね。はい、まあ、忘年会とかお酒飲みすぎちゃうシーズンになると思いますんで、体はね大事、本当体健康大事なんでね、またこの話もしたいと思うんですけど、はい、元気に皆さん、頑張ってほしいなと思います。はい、一番行きたくない街からこんにちはお届けしましたが、そろそろ別れの時間です。先日ですね、大腸の検査して、まあ、何もなかったんですけど、めっちゃ痛かったんで、やっぱり健康って素晴らしいなと思います。まあ、結果的に何もなかったんで、まあ、良かったんですけどね。はい、まあ、でもやっぱり検査ちゃんと受けるっていうのは大事かもと思った次第でございます。大野ゆえでした。また来週です。さようなら。